おはようございます、こんにちは、こんばんは。新藤達也です。今日はマタネ福音書4章の1節から11節一緒に、学んでいきたいと思います。
マタイの福音書4章1節から11節。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。
イエス様が公の生涯、そして、その最初にですね、御霊に導かれて、荒野に行く、なぜ、御霊に導かれて荒野に行かなければならなかったのかということが私にとってもすごく不思議でならなかったんですが、二つの観点からですね、どうしても御霊が導かなければならなかったことが示されたので、ここで、分かち合っていきたいなと思うんです。一つ目はですね、イエス様ご自身が身をもって私たちに、正しい聖書の使い方をすることを示された。そして、要するに、サタンに対して、誘惑に対して、あるいはその、サタンの攻撃に対して、正しく、御言葉を行使する方法を身をもって私たちに示すため。それが一つ。もう一つはですね、イエス様は第二のアダムです。ということはですね、第一のアダム。このアダムがですね、アダムとエヴァが、サタンにそそのかされて、そして、堕落して罪が入り死をもたらし、そしてその子孫である私たちも実はその中で生まれてこなければならなかった。第二のアダムのイエス・キリストが同じように、サタンに誘惑されてそれを撃退する、第二のアダムとして第一のアダムの贖いをする、このためにですね、御霊に導かれてわざわざ荒野に行かなければならなかった。そのことが今回のデボーションで分かった大きな二つのことです。そして、このサタンですね、サタンがですね効力を発揮するのは私たち自身がその誘惑に対して要するに動揺したときにサタンの力が発揮されます。誘惑を受けたサタンからのそのいろんな攻撃あるいは誘惑を受けたときにノー、私たちのそのこの理性の中で、信仰の中でノーというとき、全くサタンは力を発揮しません。同じように、第一ペテロの5章には吠えたける獅子のように私たちの周りをうろついてはいる、しかし、噛みつきはしない。できない。これが、真理ですね。そして、この誘惑の中でですね、面白いのは、9節に、もし、ひれ伏して、私、サタンを拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうってね、このサタンは言うんですね。それに対して、イエス様ね、素晴らしい、回答をします。サタンが、これは私に任されてるんだよと。この、全世界は私に任されてる。これは、サタンがアダムから奪い取った権限ですよ。こ これ持ってるからこそ、サタンが、私はこれを任されてるんだ、私を拝んだあなたにあげるよって言えたんですよね。しかしイエス様はね、下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すべて御言葉で撃退していくわけですけれども、ここでイエス様、面白いのはイエス様はサタンを退かせます。それだけで終わってますね。なぜなら、このすべてのものを取り返す、このサタンから全部のものを取り返すっていうのはですね、方法があった。それは唯一、この十字架にですね、かかって自分自身が神様の子であるイエス・キリスト、罪なきお方が十字架にかかって、そして血を流された。その尊い血でなければ、そのすべてのものを買い戻せないと。そして神の時間と神の方法を忠実に守るがゆえに、その時では、荒野では去らせただけ。すべてのものはこの十字架の贖いによって、完成される。神の方法、すべてこの旧約においても、アダムが罪を犯した時もカバの毛衣を作ってくれました。カバの毛衣を作るということは、一つの動物が犠牲になっている。罪に対しては必ず死が伴います。その血をもってではないと罪は許されない。そして完璧な神の子の子羊、これが十字架について、血を流された。そしてすべてのこの罪を贖うというね、神の壮大なご計画、そしてそのサタンすらその十字架の大逆転をね、死なないで滅ぼされていく。これまで、そこまでですね、イエス様は神の方法を忠実に守るがゆえ、そしてこの荒野に導かれて、イエス様がわざわざサタンのところに行って誘惑を受けなければならなかった。これは二つの理由の今日は皆さんにお分かちをしてみました。今日もイエス様のこの贖い、身代わりの死、これによって私たちの罪が許されて天国に行っているということ、このことを喜んで行きましょう。お祈りします。天の父様、感謝します。あなたの尊い血潮によって、私たちは罪であるにもかかわらず罪人であった。進んで憐れみ深い人のためには進んで死ぬ人もいるかもしれない。しかし罪人であった時に進んで、身代わりの死を遂げる人がいるでしょうか。私も刑務所の中にいた人間ですが、そのような罪人のために死んでくれる神様はいるでしょうか。います。唯一誠の神であるイエス・キリストがいます。その人は全ての方の父であり、また救い主であり、癒し主です。その方が私のために死んでくださったので、私たちはこうして地上で天国の拡張をするために、天国を本当に表すためにここにいますから、ありがとうございます。この番組を見ている一人一人がその奥義に触れ、喜びにあふれ、今日も一日元気に過ごせますように、イエス様の名前を通してお祈り申し上げます。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、 税別小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。